リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。今週はゲストコメンテーターに、京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表の岡真奈美さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡さんもいろいろとまた指導されていますよね。いろんなことをやってらっしゃいますが。
そうですね、なんかね、今年はなんか桜が結構長く残ってますね。
あ、そうですね、
そう思ってね、いろいろとこの間はBS プレミアムっていうね、新しい NHK のチャンネルで、新日本ふどきっていう、中で京都の色をテーマに番組があったんですけど、ちょっとうちのね、会社の方でお手伝いさせていただいて、やっぱりそういう京都の色っていうのはすごいですよね。
そうですね、
でトップカットはもちろんね桜やったんですけどね、
なるほど。今日はちょっとその色にもちょっとまつわる基本の木の色の
基本の、ね、日本人の独特の色の話を ねしたいと思いますね。
じゃあこれからのしばらくの時間どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP 新風館の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイトwww.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
ゲストは書家の小住林水さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
色といえば墨の色と、ね、
いやでも林水さんお伺いしたらね、書家でいらっしゃるんですけどね、モダン書アート、
はい、
ね、珍しいね。
そうですよね、
ありがとうございます。長いこと書道を習ってるんですけれども、身近に感じていただきたい、書の良さを知っていただきたい、そんな思いで独自のモダン書アートということで個展活動をさせていただいております。
モダン書アートってね、あんまり聞かないでしょ。どういうものなんですかね。
そうですね、主に、漢字の篆書といいまして、篆書というのは文字の起こりなので一番絵に近いんですね。その漢字である篆書をより、絵画的にイメージを膨らませて作品に出しております。あと身近に感じていただきたいので、私は着物を着るんですけれども、帯に描いたりお扇子に描いたり、あとはもうジーパンの上の T シャツに描いたり、のれんに描いたり、はたまた傘に仕上げたりといろんなものに描かせていただいております。
だいたいほら漢字っていうのはね、もともと象形文字かなんかで絵に通ずるものってありますよね。
そうですよね、調べているとすごく面白くて、どうしてこの漢字になったんだっていう白川静香先生の辞典は本当に参考になるというか、楽しませていただいております。
でその墨の色がね、その同じこう墨色でもその濃淡とかね、こう描き方でまた随分違うんだなっていうのをちょっと先生のね作品とか拝見したらちょっと思いますよね。
はい、墨って黒って単純な色ではなくて、水をたくさんこう加えていくとよりいろんな色に膨らみがあって、にじましたりかすらせたり、とてもいい表情を出してくれるんだと思います。
そうですね、この間もねその番組の中でね、墨に五彩ありっていう言葉がねをテーマにね、その黒のパートを作ったんですけどね、京都の色のね、確かにその、だいたい5つぐらいの色でなんか表情があれですよね、墨の場合ね。
茶木は優しい色ですし、青木はまたシャープな 雰囲気を出してくれますし、黒は黒で、うん、墨によっていろんな表情を出してくれますね。水を加えれば加えるほど面白いと思います。それと香りを楽しめますよね。
まあ、独特の香りが ね、ありますよね。
とても癒されると思います。
確かに、はい、ね、あ、そうですね。それでなんかこう、いろんなものと組み合わす面白さもありますし ね、書の色とか書自体も ね、いや、その、モダン書アートっていうのを、小泉先生が、ね、提唱されているということなんですけど、それをまた海外でもご紹介されたりしてるんですよね。
はい、はい、はい、ありがたいことに、パリの方で、ルーブル美術館で2008年日仏交流150周年記念京都パリ姉妹都市という50周年の記念の時にさせていただいた文楽の上演があったんですけれども、その折に日本の文化書道として参加させていただきました。
やはりね、私は海外でね受け入れやすいと思うんですよ。漢字っていうとちょっと難しいですけどね、やっぱりこのモダン書アートみたいにこう絵画的な部分があると、特にフランスなんていうのはね、絵画には理解のある国ですから非常に受けが良かったんじゃないですか。
はい、はい、そうですね。とても好意的に見てくださったっていうことと、やはり好きな方が来てくださったのかなと思うぐらいに、私のパフォーマンスの机の周りから人が引かなくて、ずっと誰かがいてこれを書いてほしいとかっていうようなことを、フランス語だけでなく英語、イタリア語、いろんな言葉が飛び交って、でやっぱりご自分の名前を漢字で書いてほしいっていうのがとても多かったですね。
あ、なるほど。一時入りましたよね、はい、外国の方が、ね、日本の漢字で名前を書くとかね。
そうですね、
意味がありますからね、漢字っていうのはね。
そうですね、
特にやっぱりこう、いい漢字というか、そのおめでたい漢字だったりとかっていうことで説明をして差し上げるととても喜んでいただきました。
あ、はい、例えばどんな風な名前を書かれたんですか。
ジュリアンっていう風に変えてくださいって言われたので、十はことぶき、りは利休のり、あんはあんずるのあん。
お、はい、いい名前です ね、
嬉しいですよね。そういうまたその言葉一つ一つにね、いい意味があって、ね、
その方はトヨタフランスの方だったんですけれども、お嬢さんがジュリアンさんだっていうことで、でそのルーブルで出会って、2年後のパリ個展の時にまた来てくださって、またその時またお名前を、
なんか名刺見えてもかっこいいじゃないですか ね、
そうですね。
日系というか、そういう、ね、関わりのお持ちの方でしたらね、
すごい素敵だと思います、こう目で見るとこうカタカナで書くのと漢字で書くのっていうのがすごく意味合いも変わってきますし、はい、視覚的にも素敵だと思います。
そうですね、はい、なんか先ほどこのパンフレット見てましたら、隅にまた色をつけるのも楽しいですね。
はい、これはパンフレットですのでそうしてますけれども、すごく楽しいと思います、違う表情が見えて、はい、
でその、まあ、先生もねずっと古典的なことをもやっていらっしゃる、基本はそこでありながら、やっぱりこう親しんでもらいたいというので、モダン書アートというのを提唱されたということで、新たな展開を京都でまた、ね、はい、されてるんですよね、はい、ちょっと町屋でね、こうギャラリーを作られたということで、その話は一曲挟んでまたお伺いしたいと思います。はい、今日のゲストは書家の小泉林水さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
京都に、ね、町屋のを使ったギャラリーをされるということで、はいはい、そのちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、場所はどちらなんですか。
小川通り六角下がる元本能寺町です。
ちょうど本能寺があったあたりですね。
はい、そうです。
今綺麗になっても石碑が立ってね。
はい、はい、ね、ちょうどあそこ北に行ったところです。
そうですよね、
はい、
はいはい、
そこで、夕筆町屋、
はい、夕筆町屋林水と申します。
遊ぶ筆の町屋、
はい、そうです、
ね、ここに何か意味がありそうですね。
はい、そうです、
で林水っていうのは、先生の、はい、まあ、お名前なんですけれども、はい、これは書の
画号です。
画号ですね、
はい、
綺麗な字ですよね。
ありがとうございます。
凛とするというね、
はい、あの稲穂の方にね、はい、そういう字を書かれていて、そこで、そのモダン書アートを、はい、まあ、ここの場でも提唱しようみたいな感じでしょうか。
はい、あのとにかく書に親しんでいただきたい、良さを知っていただきたいということで、あの教室はあの日常の暮らしに取り入れたい方に、あとは本格的に書道を学びたい方にっていうふうにコース分けをして教室しておりますが、あのこちらで、珍しいかと思うんですけれども書道体験ということで、あのうちに来て2時間の間で作品を仕上げ、でその作品も色紙という基本もありますけれども、あのラベルに書いていただくと、それをお酒にこちらで貼っていただく、そして世界で一本のオリジナルの日本酒ができるっていうようなことで、作品作りも楽しいことができるんじゃないかと思います。であとちょっと自分でお抹茶を立てるなんてなかなかない経験だと思うので、お抹茶を立てていただいて抹茶でほっこり、いい時間を過ごしていただけたらなと思って作りました。
そこにあの意味がありそうですね。そういう、そうそう、あのまあ、いろんなところで、うん、お教室っていうのはあのあると思うんですけど、はい、なぜ町屋を選ばれたかとかね、その後そのお酒の、ね、ラベルになったりとか、はい、お茶をいただいたりっていう、はい、なんか和全体をなんか自分のなんか暮らしの中で、はい、あの楽しめるような、もう身近に感じてほしいっていう先生の、ね、はい、思いが伝わるような気がしますね、
はいはい、もう願いがいっぱいこもっております
やっぱりあの町屋っていうのはほら日本家屋でね、はい、こう日本的なの原点じゃないですかね、その中でやっぱりその日本の書っていうの組み合わせっていうのはやっぱりね、はい、いいですよね。
あのパリで個展をさせていただいた時に、あのいろんな方に助けていただいて、あのお話をする中で、パリの人たちの意識の中って日本はね京都なんですよ。もう本当に京都が素敵や好きや行きたいって言わはるから、あやっぱり京都はええんやなと思って私帰ってきたんですね。そしたらこの町屋のお話をいただいて、これはご縁や、ここでさせてもらうしかないと思いました。
なんか先ほどね、はい、事務所の質よりもやっぱり町屋なんですとおっしゃってましたね。そうなんです
よ、はい、うん、もう中庭ちっちゃくてもいいからお庭がついてて、もう町屋がいいなと思ってたので、あ、神様がプレゼントしてくれはったご縁やな思いました。
うん、例えばあの町屋で書いてらしてどうですか、やっぱりああいう空間違いますかね。
時間がなんか止まってるんです。もう本当にあの、ね、なんだろう、とってもいい空間ですよね。静かですし落ち着きますし、何とも言えません。
あ、はい、ね、行ってみたいです ね、
ね、来てください、ね、ぜひぜひ。
本当あのなんかこういいなやりたいなって思うんですけど、なかなかお稽古となるとね、先ほど言ったみたいな気はするんですけど、その体験がこう楽しそうですね。なんかいろんなコースをされるんですかね。
そうなんですよ。だからまずは、うん、あの硯も筆もうちにないと思います。だからうちに来てもうたら全部揃ってます。体一つで来てくれはったらいいですし、であと毎週毎週お稽古行かなあかんっていうその教室がしんどいと思いますので、まずはその体験で予約してもらったら、2時間ゆっくりと白い紙に向かって硯で墨を吸ってもらって、あの自分と向き合ういい時間を持ってもらって、うん、そしたら、あ、これやったらまた私お稽古続けたいわって思ってくれはったら、それはもうすごく嬉しいことですし、あ、たまにこなして体験に来させてもらおうって、来るたびに一つ一つ作品ができていく、あ、嬉しいな思ってくれはるのも一番私にとっても嬉しいところですし、はい、だからいい形でご自分に合った形で使っていただけたらと思ってます。
あ、これからいいですよね、記念日とかね。
あ、
これからなんですか、母の日、父の日ね、ちょっと感謝とか書いてみたいわとか、そのお酒のラベルなんかいいじゃないですか ね、 ね、
あの、うん、プレゼントにとても喜ばれます、
うん、はい、思いがね伝わりますもん ね、 ね、 ね、それに自分自身もそこの空間で一心になってそれを作り上げてる時に、心がなんかこうリフレッシュしていくような気もしますし ね、
そうですね、で、あの書くっていうことは必ずその時に思いを込める相手を思う、うん、その時間って私すごい大事だと思うんですね、うん、で自分も心地いいし、もらってくれはった人はそれを絶対大事にしはりますし、それを見るたびにくれはった人のことまた思い出さはると思うんですね、うん、だからあの心のこうやり取りを する作品っていうすごいまた違う役割があって、私はその作品の、尊さというか、素敵やなと思ってます。
あ、でもいいですねそれね、私もちょっとなんか誰か思いながらいつも言えないけれどもありがとうみたいなことをね書いて、
そうなんです。だからそれがこの、教室のメッセージのコースっていうのは、本当にそういう一言をはがきに書く、
なるほど、ね、
あのお礼状を書きたい、この文章が書きたいですって言うはる人はそれ書いてきてくれはったら、あのお稽古してもらったらいいんですけど、はがきに一言、なかなか普段言われへん言葉ってあるじゃないですか。
でもそれがねこう書いても汚い文字やったらがっかりするんだけど、
それは大丈夫です、
ね、あ、ここまでちゃんとねお稽古してこの字は書けたって言ったら嬉しいですよね、
はい、それはやっぱりご指導させてもらいますし、さっきあの岡さんおっしゃられた墨の表情、これを利用していいものが出来上がると思います。
そうですね、はい、やっぱりこう書けたら嬉しいんですよね、
ですね、
あのこう筆ペンとか持ってても書けないからちょっとやめとこうかと、
そう、ね、楽しくなるんです、ね、だから筆ペンは表情が出ないですけど、墨はちゃんとその部分を助けてくれるんですよ、なので墨は吸って書いてほしいです。
いいですね。でまたあのそこでね、今度先生がどんな作品を作ってらっしゃるのかっていう個展をね、はい、あのされるということがありますので、また曲の後にそれはご紹介したいなと思います、
はい、株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
はい、あの町屋でねギャラリーをされているということでお話を伺っているんですけれども、そこで個展をされるんですよね。
はい、
テーマは紡ぐということ
で、はい、紡ぐです。
そのちょっとどんな作品を置かれるのか、個展に対する思いみたいなことをちょっとご紹介いただけたらと思うんですけど、
はい、私はあのここ4年個展活動をさせていただく中で本当にたくさんの人に助けていただいて支えていただいて、あのなんてありがたいんだろうって、その温かい優しさ心を私がこう作品で紡ぎたいなっていう思いで紡ぐという題にさせていただきました。
で、これが会期が、まあ、4月17日、
はい、
今日ですよね、
はい、
と5月の8日、
はい、ゴールデンウィークの最終日まで、
はい、
はい、
いいですね、ちょうどねゴールデンウィークにお出かけになるので、ね、
はい、はい、ぜひぜひ、あの25日の月曜日だけ休漏ですけれども、はい、
そこは時間はどういう感じですか？
はい、あの月曜日から金曜日は12時から18時まで、で土日祝は12時から19時までしております。
じゃあ、 あの予約とかなくて、はい、そこ、はい、ここだなと思ったら、は
い、ぜひぜひ、まあ、あの大体私在料しております。はい。
ね、場所もいいですしね、うん、この辺り結構あの京都のね綺麗な街並みが残って、
その
辺にポッとこのねあの町屋のね林水さんの町屋があるというね、
は
い
は
い、い
いですね。あの表にちょっと竹で、はい、飾りをさせていただいて、
この
すぐ分かると思います。
あの作品もなんかあのモダンショアという、
はい、
ということで、はい、ちょっとなんかこう絵画的というか本当にアートって感じもしましたね。
はい、あの今回紡ぐという題なので、紡ぐという作品、あの心を紡いでいってるという作品を出しております。で、あとあの想像もしなかった震災がありまして、
そうですね、
はい、ちょっとその後ショックであの住みすれないようなところもあったんですけれども、被災してない私たちがこんな風に、元気なくしてどうするんやと、そう思ってあの被災地に向けてなんとか元気になっていただきたい、一緒に頑張りたいっていう思いで、あのメッセージを書いてブログにアップするというところからまたあの筆を持てるようになりまして、でそれがたくさん溜まってきておりますので、それも展示させていただこうかと思っております。
はい、そういう思いがまた伝わったらいいですよ ね、
そうですね、
なんかね、元気を届けたいですよね、やはりね、いろんな思いを込めてそのね、町屋っていうかショーをね進めていってらっしゃる、 湧出町屋林水、うん、ぜひね皆さん、
そうですね、
お出かけいただきたい。
まさに紡ぐですね、
はい、そうですね、
ね、今度は被災地の方々に、ね、はい、勇気を紡いでいけるようなね、
そうですね、
が、ね、できればね、はい、素晴らしいですね、
はい、なんかお問い合わせとか何かお伝えしておいた方がいいですかね。
あのホームページブログを見ていただいたら大体のことは、はい、分かっていただけると思います。
はい、はい、じゃあぜひねチェックしてほしいと思います。
はい、
そろそろねお別れの時間になってきたんですけれども、最後にね岡さんの方からもいろいろとね情報をいただきたいなと思っている魅力的な取り組みを、はいはい、まだ少し先ではあるんですけど、
ね、
うん、
ちょっとね先なんですけどね、はい、いつもお知らせさせていただいてます、京都検定の講習会ですね。で6月の最初にですね、まず食文化の方のご案内なんですけど、奥佐賀鳥居元の歴史散策と愛宕街道の食ということでね、愛宕さんの参道にあたる鳥居元のね、愛宕街道にはいろいろこういろんな食が残ってまして、ただ愛宕新子というね参道名物のお菓子があったんですけど、もう一軒しか作れないですね、これがね、平野屋さんのおかみさんしか作れないと、それをまあ食べたりとか、あとまあ魚といえばね、お豆腐ですからね、
いいですね、
お豆腐を食べて、まあ、食べまくると食べまくるだけではなくてちゃんと歴史の勉強もしていただこうとね、そういう催しをね行います。これがですね6月の3日の金曜日、はい、10時から、うん、3時までね、でのランチ代込み、ね、お昼込みで6800円となっております。で申し込みのはまたホームページ見ていただいて、京都商工会議所会員部京都検定の係の方までね、お願いしたいと思います。
あ、そうですか、はい、これ魅力的ですよね、
いいですね、行きたいです、
うん、あ、もう一つなんか京都検定から、
ね、そうなんです、ちょっと先なんですけど、まあ、6月に第1回6月11日土曜日なんですけど、これはまあ私の書きました京都魔界巡礼という本が PHP から出してますけど、まあ、それをまあテキストにですね、歴史を動かしたこう人物軸に、
あ、
京都魔界人物伝というなんかちょっと怖いタイトルがついてますけどね、まあ、魔界っていうのはね、いつも言うように精神世界の話ですから、動かした人たちを軸に講演したいと思いますね。1回目は秦の川勝、2回目は小野高村、3回目は安倍の生命と今組んでますけれども、こちらの方もねまたホームページご覧になって、そうですね、商工会議所の方にお申し込みいただけたらありがたいと思います。
ね、京都はね歴史がずっと層になってるから、もうどこを見ても面白い、そしてまた現代の歴史をね作っていらっしゃる、ね、小住林水さんの町屋にもぜひと思います。はい、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。ゲストは書館の小住林水さんでした。ありがとうございました。ゲストコメンテーターは京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表の岡真奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回お楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP 新風館の協力でお送りいたしました。